それでは、今日の御言葉を読んでいきたいと思います。今日はイースター、要するに復活の礼拝、であります。ですから、少し、昔の出来事を順番に追って読んでいきたいと思うんですね。まず最初に、マタイの福音書の28章の1節から、ご紹介をしましょう。それでは前を見ていただいてですね、多分見えると思うんですけども、それで読んでいきたいと思います。ご一緒にお願いします。3、はい。
さて、安息に祝われて、主の柱の身を明けられた。マグダラの前よりも、中の前よりは顔を見にした。すると大勢の人が降りた。それは主の力が天から降りてきて、一生を吐きて転がして、その上に混ざったからである。その顔は彼女のように輝き、その心は人のように白かった。アンケリアは2人を見て恐ろしさのあまり揺れ上がり、死人のようになった。すると見つかりは大まかに死にした。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。おられたら言っておられたように、よみがえられないからです。して他にてあった場所を見ておられません。
聖書の中にですね、こういう言葉がありましてですね、安息日というのがあります。安息日はその当時、イスラエルのユダヤ教の宗教的な日曜日、私たちが、月曜日から土曜日まで働いてですね、日曜日を、安息します、休憩します。それと私たちは自分の体を休めるんですけども、それと同じようにユダヤ教では安息日は、土曜日、金曜日の晩から土曜日の晩と、ずれてるんですね。で、その私たちが言っている日曜日、日曜日がこの安息日のことであります。以前の安息日ですね。で、安息日が終わって週の初めの明け方といいますから、まあ、土曜日が安息日であれば週の初めの明け方というのは月曜日、日曜日になるんですね。で、日曜日、いつものように太陽は昇ってきたんでありますが、これが最も素晴らしい人類の幕開けの日曜日の朝であります。それは何かと言いますと、イエス様が十字架につけられて、そして3日目日曜日にですね、復活をされたその朝であったんですね。まあ、イエス様が死からよみがえられて復活された朝が週の初めの日、日曜日と言われています。ですから、その週の初めのこの安息、この復活した日をお祝いしてですね、キリスト教では、週の初めの日である日曜日を礼拝の場所として、そしてそれを尊んで神様を崇めておりますね。で、このイエス・キリストが復活した歴史的な事実について、一番古い書物というのは第一コリント人の手紙の15章の3節から8節のお言葉なんです。ちょっと読みますと、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって罪のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、という文章が、手紙があります。これはパロはですね、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、既に眠った者もいくらかあります。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。で、ここに書いてある文章を見ますとですね、これはですね、パウロという人がコリントの教会にですね、手紙を出したんですね。で、その後その手紙は、それからしばらくの後に編集されまして、キリスト教の聖典の中に、この組み入れられて、おります。で、最初はですね、この聖典に組み入れられる前にですね、いろいろな弟子たちが教会とか、いろんな地域の人々にクリスチャンに手紙を書いたんですね。で、その手紙の中にですね、この聖典の中に入れられた内容が書いてあるんです。これ見ますとですね、 ケファに現れ、それから十字弟子に現れて、そしてキリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れたことがある。そしてその多くの人は死んだ者もいるけども、この手紙が、この手紙が送られたその当時にも、まだ復活のキリストに出会った人が生きていたと、この聖書は、聖書の御言葉、この手紙は書いてあるんですね。ですから、もしですね、イエス・キリストが復活されたことが、12人の弟子たちだけのデマであれば、当然そういう噂は、そういう記事はなくなってしまっていたと思うんですね。でも、12弟子だけじゃなく、100人や70人や90人の弟子ばかりじゃなく、500人の弟子ではなく、500人以上のですね、多くの、クリスチャンたちも、キリスト教徒ね、また、キリスト教徒でない人たちも、復活のキリストに出会った人が今も生きている人がいると、この手紙で書いてあるんですね。ですから、これがただ単なる12人の弟子のですね、デマであったら、そういうものはすぐ消えてしまっただろうし、ちょっとですね、100人ぐらいのですね、人たちがワイワイワイワイ弟子たちが騒いだとしても、それがですね、真実でなければ、真実でないものは必ずですね、歴史の中で漏れて、それがなくなってしまうはずなんですね。でも、2000年以上経ってもですね、この手紙が聖書としてのこの記載されて、私たちに述べ伝えられているということは、どこからもそれに対してですね、異論を持ってですね、反対する人がいなかったということは、これは事実の中の真実なことであると、私たちは受け入れに耐えすぎることだろうと思うんですね。で、聖書の中にはですね、4福音書というのがありまして、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという福音書があります。この4福音書というのは、イエス様と行動を共にしたその当時の人たちが、また弟子たちを通して人たちが、この書簡を書いたんですね。このまとめたんですね。イエス様がどういうことをなさったのか、イエス様と共に生活をして行動したその記録を、福音書の中に載せたのが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4福音書なんです。で、4福音書の中にも、その最後の方には、イエス様の誕生もちろん書いてありますが、誕生からその3年半の生涯を、最後の最後の十字架のうちの復活したところまで、この4福音書は歴史書としてそこに記載されてあるんですね、聖書の中に。で、その4福音書の中には、それぞれイエス・キリストが復活された出来事を違う視点から、4人の弟子の4つの視点から、ここはそういうことが書かれてあります。で、それからその4つの福音書の中からですね、イエス様はどのようにして誰によって復活したことが確認されたか、そしてその当時の当時の人たちはどうしてこのイエス・キリストの復活をですね、この見てですね、対応したかというのが、まとめられて、この4福音書の中に書いてあります。それをちょっと少し見ていきたいと思うんですね。まずですね、ヨハネの福音書の、20章から始まってます。ヨハネの20章から始まっていますね。さて、週の始まりの先ほど言いました日曜日、私たちにとって日曜日、でも向こうの人には安息日明けが次の日です。週の始まりの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行った。誰かが墓から石を取って行かれました。石をどこに置いたのか私たちは分かりません。という内容があります。安息日の時というのはですね、普通の生活してはいけないんですね、ユダヤ教では。今でもイスラエルに行きましたら、ユダヤ教の熱心な人はですね、安息日、その土曜日はですね、絶対に仕事をしないそうですね。で、その当時の人たちはもう完全にですね、ユダヤ教の安息日を守っていたそうです。ですから、安息日は仕事をしてはいけません。例えば、食事の準備するのもこれは仕事なんですね。ですから安息日が始まる前の晩にですね、前の日に全部食事の世話を全部その食事を作っておくんです。作り置きしといて、安息日する日は作り置きした食物をそのまま食べる。もちろん外出することもしませんし、 まあ、友達の家に何か当たってそこに出歩く、外に出歩くことはほとんどしなかったそうですね。もちろんあの外出者もですね、距離数は、長さは決められていたようでありますけども、そういうにしてほとんど外出しません。ですからイエス・キリストが亡くなられたのは安息日の始まる前の金曜日に十字架で死なれました。ですから金曜日で死なれた時にイエス様を安息日に仕事できないからイエス様を金曜日に十字架で死なれて、それを墓からこの、体を亡きがらを下ろしてですね、そしてパタパタパタパタというふうにしてですね、弔いの準備をして、要するに天布でぐるぐる巻きして、氷でぐるぐる巻きして、とにかく墓に入れておいたんですね。ですから、あの中途半端なその葬りの仕方をしたので、安息日が終わった日曜日の朝には、このマグダラのマリアや他の弟子たちはみんなですね、イエス様が葬られている墓に行ってですね、それをきれいにもう一度あの葬りの準備をしなければならないと、みんなはそこに、あのその墓に駆け寄っていたんですね。で、マタイの福音書の27章、28章ですね。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こって、それは主の使いが天から下ってきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のようになり、その衣は雪のように白かった。マルコの福音書もあるんです。ですね、マルコの福音書の16章、見たかべるんですね。安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとがイエスに油を塗りに行こうと思い、紅葉を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時に墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。で、ユダヤのお墓というのは、洞窟のように石をくり抜いて、でそこにあの遺体を安置して、まあ、もちろん先言いましたね、体をね、こういうと雨のね、ぐるぐるミイラみたいな感じでぐるぐる巻きにしてですね、安置するんですね。そしてその洞穴に、墓に安置したら、そこに大きな石を転がしてですね、そして、それを封印する、そういう習慣があったみたいですね。で、ここにマグダラのマリアとこのヨセフの母マリアとサロメが、その墓に向かったと書いてありました。またルカの福音書の23章の56節。そして墓から戻ってきて、そうですね、戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨアンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話をした。墓に行ったけども、いや、あの人は天使が現れた、それを体験したあの女たちもいましたし、中にいたけども、石が取り除けられておって中を覗いたら、中は空っぽでイエス様いらっしゃらなかった、遺体がなかったということも言いました。そしてその墓の石の前にあの晩兵がですね、熱の晩をしてたんですよね。ところがその、熱の晩をした晩兵は、地震が大きな地震が起こって天使が下ってきた時に恐れをなして逃げてしまった。ですから、石は転がったままで、中はイエス様の遺体がないという状態で、弟子たちはびっくりして、また報告に、死に弟子のもとに帰ってきた。まあ、あの、朝からですね、もう散々なると言いますか、もう驚くべき出来事で、弟子たちは、あの、死に滅裂になってですね、慌てふためいて、いる状況がここに書かれています。で、次の御言葉を見せていただきます。それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていた。誰かが墓から死を取っていただきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。で、次にですね、ヨハネの20の1から次はマタイの28章です。女たちが行き着かないうちにもう数人の官兵が港に来て起こったことを全部最初たちに報告。そこで最初たちは神の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、こう言った。
夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。ちょうどその頃、この日2人の弟子がエルサレムから12キロメートル離れたエマオという村に行く途中です。そして2人でこの一切の出来事について話し合っています。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られてイエスだとは分からなかった。
そうですね、ですね、マルコのポイントを回しておりますね。そういうふうにですね、また今日ですね、たくさんの御言葉を準備しているんですけども、私の持っているテキストとこっちが全然違うみたいなので、ね、順番が違うみたいなので、
でちょっと順番にもう一つ、もう二つ。その日、すなわち週の初めの日の夕方であった弟子たちがいたところで、ユダヤに恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼の中に立っている。イエスのあなた方にあるように、こう言ってイエスがその手と脇腹を見せたというのがあります。まずですね、今までの御言葉を読んで一つのことはですね、マルコ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ちょっとその使徒も、使徒行伝もちょっと読んだかもしれませんが、この四福音書をまとめてみますときに、記述が四人の視点によって、ちょっとずれてあるんですけれども、基本的には同じような流れの中にあって、四人の人が記述を違えて、記録として残しているんですね。そして、時間も、そして場所も、そして起こりました出来事も共通してですね、言えることは、安息日の朝に突然大きな地震が起こって、そして天使が現れて、その天使のような姿、輝いている力強いすごいような姿を見たときに、熱の番をしてたサンヘドリンの議会の万平はびっくりして、ロマ兵じゃなくて、議会の万平はびっくりして逃げてしまう。でその後ですね、墓がひっくり転がされたのでしょうか、その墓がですね、完全に、石が取り除けられて、そしてイエス・キリストが復活して、空っぽになった墓を、弟子たちが、いろんな弟子たちがですね、女たちをはじめ、いろんな弟子たちがそれを確認して、そして彼らは慌てふためいて、イエス様はどこに行かれたのだろう。で、彼らにとってですね、イエス様と共にいらっしゃるときにですね、イエス様が、私は十字架に捨てられて死ぬけども、もう一度よみがえるということを言っていらっしゃったんですね。ところが、弟子たちは全部そういうことを忘れてしまいました。か、それとも、常識的に考えて、死んだ人がよみがえるなんていうことはありえないだろう。例えば、イエス様が死んでいたラザロをよみがえるなんて記事が載っています。彼ら、弟子たちはそれを見ておりましたけども、それを、ね、見ていても彼らはなかなかそれを信じることはできなかったんですね。何かも信じることはできなかった。だからイエス様が死んだけども蘇るよと言われていた、復活するよと言って約束していたにもかかわらず、彼らはなかなか信じることができないし、それを心に留めることもできていなかったみたいですね。そして彼らは慌てふためいて聖書を見ますと、私たちの死をどこに連れて行かれたんだろう、イエス様はどこに、その遺体はどこに、ね、連れて行かれたんだろうと、このに慌てふためいている。ところが、その慌てふためいている弟子たちに天使が現れて、かねてあなた方に言っておいたように、イエスはよみがえったんだ。そして、よみがえって、ここには墓にはいないと言って、彼らにそのことを天使は告げたんですね。まあ、これがですね、聖書の中に載っている大体の内容なんですね。で、先ほども言いましたように、これらの出来事が聖書に編集されたのは、紀元後 AD の100年から150年にこの記述がここに載せられているんですね。先ほどお読みしました第一コリントも、マタイもマルコも、マタイ、マルコとか福音書もですね、4福音書も全部このところに編集されました。で、AD100 年から150年というのは、まだまだですね、イエス様の復活に出会った、体験した人たちが、まだかなり年いってたと思うんですけど、生き残っている、わずか残っている時代でありました。で、もし聖書が編集された時に、そのことが嘘偽りなことであるならば、誰かがどっかでこれを異論を唱えていたことだろうし、
このようにですね、スムーズに聖書に編集されることはなかったと思うんですね。それからですね、まあ、キリスト教の歴史が2000年余りずっと続いておるんですけども、まあ、ヨーロッパのそのキリスト教の世界ではですね、この聖書は聖典としてずっと今日まで、これはこの伝えられてきているんですね。キリスト教のですね、デマや噂話をまとめた書物でなく、キリスト教のですね、イエス・キリストの生涯をまとめた記録としてこれはですね、今日まで載せられてあるんです。ですから、私たちクリスチャンはもちろんイエス様が復活したことを聞いています。でも、このイエス様が復活したことは、すべての人類が、すべての人々がこれをですね、知らなければならない、これは歴史の事実だということを私たちは確信して述べ伝えていなければならないと思うんですね。で、次に、さらに、イエス様が復活した後に、今お読みしましたね、こういうことがありました。弟子たちが、会話しているその部屋、閉じられた部屋に、イエス様が、まあ、壁を通してから、ね、なんかこう、瞬時にして、テレポートがしてないけど、ポッとこう、現れたというんですね。で、先ほどちょっと、エマオの登場に行く二人の弟子と共に、イエス様が現れて、ね、話をされて、そして話をされて、後に宿屋で食事をして、そして二人の弟子が目の前にいているイエスがですね、イエス様だと目が閉じられていたんですけども、目が開かれて、イエス様であるということを彼ら二人が理解したその瞬間にイエスは消えてどっか行かれたという記事も、マルコの、ルカの文章に載っているんですね。ですから、イエス様が復活された、その時に、この世の空間、物質的なものに、影響されないような、まあ、聖書では栄光の姿と書いてあるんです。まあ、後に栄光、私は栄光を受けるまで私に去ってはいけないとおっしゃいましたけれども、神様、イエス・キリストはですね、私たちの肉体ではない、物質に制限される。まあ、神様だから、直にも制限されないんですけども、物質に制限されない、そのような不思議なところを、弟子たちはいろんなところで経験している。それで他の弟子たちが彼に私たちは死を見たとき、しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して死にませんと言った。でこれはイエス・キリストが十字架につけられたときに両手両足を釘付けされましたよね。ローマの刑の執行の方法によって十字架につけられて、処刑されたんです。その時に、手と足に釘付けされたので、手と足には穴が開いている、まあ、傷が残っているということです。そして最後にイエス・キリストが死んだ時に、安息日が始まるから、早く死んでもらうのが困るので、じっと見たら、イエス・キリストはですね、安息日が始まる前に、ご自分でその命を、捨てて、死をご自分で迎え入れられました。でその時に、周りにいる人たちは死んだのか死んでないかよくわからないので、一回ちょっと、槍で刺したんですね。槍で刺したら、聖書に載っている場所に、振動を刺した時に、水と、血液が分離して流れてきた。水と血液が分離したんですね。ということは死んだということですね。あ、死んだというのを確認するために、槍で脇腹をこう、ついて、この槍で突き刺して死んだことを確認したんですね。だから、トマスが言っているのは、もしイエス様が復活した、弟子たちがみんな復活したよ、弟子のトマスにね、トマスさん、イエス様は約束通り復活したよ、復活したんだと言って言うだけど、トマスは信じない。もし、ね、イエス様が復活したら、私はイエス様に出会って、その手の傷を触り、脇腹に手を差し入れて、その傷があるか見て、イエス様が復活したかどうかを確認したい。だから確認できたら私信じると言っているんですね。8日後に、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、家のあなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに捨てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。
トマスは答えてイエスに言った。
私の主、私の神ですね。トマスは疑り深いと言われる弟子であるトマスはイエス様に出会って、そしてその復活を信じたと書いてあるんですね。で、このようにしてですね、このようにしていろんな不思議なことが起こりました。イエス様が現れて話している間に消えて、またどっかに行かれた。そちらへ部屋の中にこう入ってこられて、そしてまた誰も聞いてないはずなのに、トマスの言っていることもちゃんとイエス様は理解して、そしてトマスに出会ってくださった出来事もありました。こうしてですね、聖書の中にですね、四福音書の中に復活の出来事、復活されたイエス様と弟子たちの会話の内容とか出来事がものすごく細かくですね、時と場所と人物を特定して書いてあるんですね。ですから、あと細かくこれほどまでに時と場所と人物を特定して書かれているということは、それは非常に真実であるということを証明するに、このふさわしいですね、そのような条件が、これだけの条件として、備えられてあるんですね。で、これが歴史の書物として今も伝えられているんです。歴史の書物の事実としてですね、聖書を通して私たちに述べられているし、そしてクリスチャンは特にそのことを現実の世界の中において真実として私たちは信じて生活をしているんですね。そしてさらにですね、もう一つ不思議なことは、天使の出来事がですね、ここに、記述されております。マタイの福音書の一章の20節、22章だから、先ほどのマタイのルカの福音書の22章か、それとマタイの4章の、これの前はある。はい、ほな、次の部分。今度はですね、天使のことが聖書の中に、書いてありますね。イエス・キリストの誕生の時に、まずですね、少女マリアに、またヨセフに、天使が現れて、で、少女マリアに言ったのは、あなたが身ごもっているのは神から来る、神様から来る、神の御子があなたのうちに宿ったんだと言いましたね。さらに天使が現れてヨセフに対して、あなたは勇気を持って自分の言い名付けであるマリアを迎え入れなさい。そしてその腹に身ごもっているのは神の子である、このメシアであるということを天使が現れていきました。さらに、イエス様が誕生してからですね、その当時のヘロデ大王がですね、このイエス様を殺そうとして躍起になって、イエス様の誕生した地域の子供たちを、多分その当時の子供たち20名か30名を皆殺しにしたという記事があるんです。で、その時に殺されないように天使がヨセフに現れて、ヘロデ大王があなた方を殺そうとして躍起になっているから、エジプトに逃げられると、見つけがあって彼らはエジプトに逃げて、そして彼らの死に帰ってくるんですね。それから、それにしてですね、天使の働き、すなわち、イエス様が交渉が送る時に、マタイの4章がありますよね。4章の中には、30日3日は断食をされて、イエス・キリストが交渉外というか、伝道の働き、宣教の働きをするときに、そのときに試みるものをやってきて、そして試みるものを打ち破ったときに、天使がイエス様のところに来て励ましを与えた。それから、バプテスマのヨハネによってイエス様が洗礼を受けられたときに、天からですね、鳩のようなものが下ってきて、天使が声がして、これは私の愛する子、これは私の愛する子だという声がして、そのイエス様を祝福したという、バプテスマ、洗礼を受けるときに祝福したという出来事もあります。で、 先ほどお読みしましたようにイエス様の復活の時にも天使が現れて墓を拾う、ね、石を取り除けたのでしょう。また天使がやってきて、ね、あなた方が探しているイエス様はもう蘇ってここにはいないよと天使は彼らを弟子たちを励ましてまたそのことを告げているんですね。ですからキリスト教と天使またキリスト教と不思議な出来事というのはですねこれは、ね、話すことができない。つまり、諸女マリアからイエス様が生まれた、これはもうありえない、常識ははるかに超えたことです。また天使が現れて人々を導いた、これも常識が外れたことです。そして最後にですね、信じるべきことはですね、イエス・キリストは死んだけど、耳のために蘇った、これも常識が外れてくるけど、私たちはそのままそれを信じなければならないですね。そしてイエス・キリストは復活された後に、で私は世の終わりまでもあなた方と共にいる、信じる者と共に私はあなたの人生と共にいる、そしてもし信じるならば神様の奇跡的な栄光を見るであろうと約束をして、今も復活のキリストはイエス・キリストは私たちの人生に力を持って生きていることを私たちは信じていますし、そのことをですね人々に述べていなければならないんですね。で次にですね、ではこういうふうな次に一人だけの見事があります。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるから、そこで彼らが一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつかとかどんな時かということはあなた方は知らないでよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。このうちですね、人々の中に、弟子たちは復活のキリストによってですね、復活されたイエス様によって、あなた方は神様の力を受ける日がやってくるので、エルサレムにとどまっておりなさい。イエス様が十字架につけられてですね、まだ40日も経っていない時にですね、イエス様は彼らはそういうふうなんですね。イエス様は十字架に使えて40日も経っていなかったらですね、ローマの兵隊はですね、血まこになってですね、復活したキリストを信じる弟子たちを捕まえて牢獄に入れて、イエス様が十字架で死んだように彼らを牢獄で獄死させたり、十字架につけようとして、やつになってですね、エルサレムの町を血眼に探しているその時でありました。その時に、イエス様は、復活したイエス様はですね、静かに弟子たちに現れて、このことを言って、で恐るに足りない。世の中がどんなにですね、ローマ兵がどんなにですね、力を持ったとしても、神の力によって、あなた方は守られ、神の働きをあなた方はすることができるんだと、彼らは励ましている。そしてこの後にですね、彼らは神様の力を受けるんです。それまで弱々しくエルサレムのバチバチに逃げ惑っていたローマ兵のですね、そしてあのユダヤの宗教的な兵士たちの目を盗んで逃げ惑っていた彼らがですね、神様の力である、これは聖霊のバプテスマというんですけども、神の霊を受けたときに、神の力を受けたときに、彼らは大きくですね、今度は逆にイエス・キリストの復活を大胆に述べ伝えて、人々に宣教するようになったんですね。で、それまでは逃げ逃げてこそこそしていた弟子たちが、で大胆になって、で捕まって、十字架で獄死したクリスチャンもいるんですけど、彼らは死を恐れずに大胆に福音を伝えて、それから300年余り経ったときに、ローマ帝国が、キリスト教を国教として受け入れるようになったんですね。もうローマ帝国は国教としてキリスト教を受け入れる時には、皇帝最後のですね、最後にはクリスチャンになったと言われる。多くのローマ市民がですね、イエス・キリストを信じるクリスチャンになって、このイエス・キリストの復活を信じる、述べ伝えるクリスチャンとして、ローマ帝国を新しく作り変えられてしまったんですね。だからこういうふうな歴史をずっと現実になった歴史を見ますときに、イエス様の復活によってキリスト教は大々的に世界に宣教されていったんですね。そしてその当時の人たちはもう生き生きとしてですね、イエス様は復活した、イ イエス様は3日目に十字架で死んだけども、3日目に復活して、今もイエス・キリストは私たちの人生に力を持って生きていらっしゃることを彼らはですね、で、大きく伝道して、世界がですね、世界中にこのキリストが述べされていくんですね。これに考えますときに、私たちはイエス様の復活をですね、事実として、真実として、歴史の事実として、真実な出来事として、私たちはそれを信じ、受け入れていかなければならないです。まあここでですね、どうしたらイエス様がいらっしゃることをですね、生きているイエス・キリストに出会うことができる、かという一つのアドバイスになればいいと思いまして、これからお話をします。私が救われたのは昭和51年の5月の31日に湯沢の上流で家内と一緒に2人がですね、ある教会で洗礼を受けさせていただきました。で、まあ、その当時ですね、思いましたのは教会に通って聖書を読んだ時に人間とは弱いもの、まあ、教会に行く前から人間とは弱いもの、自分は弱いものだし、そして自分の人生、自分の魂をしっかり律して人生を、長い人生を歩むためには神、人間じゃない神の力、神というものがいるなら神の力をもらわなければ自分の人生を律して生きることはできないなとこのように思っています。まあいろんな宗教がありますよね。仏教もあれば、いろいろな宗教がありますね。日本だったら仏教でしょうか。でいろんな宗教を見て考えたんですけども、どうも仏教というのは事実本願ですね。基本的にはね、途中で何かいろいろ問題、いろいろなことがあった他力本願で、指南書とか、まあ、今の日本の仏教を成り立っていると思うんですね。でもずっと私十国大学出てるので親鸞浄土真宗の中の学校なんですね。宗教学もありますし、宗教の信仰に興味があって、神がいるならば神様に助けていただきたい、出会いたいなという気持ちを持っていました。中学の時には神という存在を信じておりましたから、神に出なかったんですね。私ですから中学の時にね、真夜中に神社に行ってですね、神社の社に向かってですね、神がいるならば出てきてほしい。で、それによって被害を加えられても裁かれてもいいから神に出会いたいんだ。確かなものが欲しいんだと。よくですね、夜な夜な神社に行ってね、また地方に行ってお寺に行ったらですね、仏像に向かってですね、心ですごい念じたことがあります。でも、まあ、なかなか神に出会うことはできませんし、高校行って、大学行って、そして、まあ、そう行きました。でその間もずっと宗教心というのをもう求めて、で私たち人間の人類の中に神はどうして働いているのか、神が善ならばどうしてこの世界はですね、こんなに苦しんでる人たちがたくさんいて、こんなに悩む自分がいるのか、そういうことも考えてですね、いろんな宗教をしました。で、考えたのは、仏教というのは、これはですね、要するに、基本的には哲学宗教なんだと。で、人間の考えの中に構想、積み上げられた宗教なんだと。こういうことを一応思いました。ということは、じゃあ神はいないのかということですね。で世の中の見て自分自身の心の動きを見るときに、神はいるんだろうと、ね、どこにいるのかよくわからないけど神様いるんだろうと。それから、学校に入りましてしばらくすると、まあ、彼の知り合いからですね、キリスト教のことをですね、教えられて、で教会に、まあ、ちょっと時間あったけども教会に行くようになりました。教会でですね、もう教会生活として聖書を読んでるし、賛美歌を歌うし、まあ、賛美歌を歌ったら聖歌を歌うと、まあ、そういう福音の賛美を歌うと心が安らぐし、聖書は、本当にまともなことを言ってるし、真面目なことを言ってるし、こんな神がいるならば本当の神だろうなと思うのは理想的なことを言ってます。理想だと思ってました。これは理想だ。理想を失わない限り人間は間違ったことをしないから、あこれはこれで、ね、哲学書とか宗教書とかそういうことでいいなと思いました。でも実際にですね、みんなが神に出会う、神様生きているという教会に行ったらみんな言いますので、神そうかな、もうなくなるとそう思ってるんじゃないかなと思いました。で、ある時洗礼を受ける前にです、ね、言われたことは、洗礼をくださいと言われた時に、もしこの神がいるなら本当だろうし、神がいるかいないかよくわからないというのも、もし宗教を持つなら宗教は神様ではなかったら、その宗教は必要かなと思った。で、まあ、それならば、この宗教やな、キリスト教が まともな宗教、すなわち神を言ってるなと思いました。洗礼を受けたんですね。洗礼を受けながらもね、これはね、どうしたらいいかな。私は本格的にまだ神に出会ってないから、どうしたらいいかなと思いました。でも、神を選ぶならばこれだろうということで、洗礼を受けたんですね。ここの中に思いながらね、洗礼をね、せずに。神様、あなたが生きているかどうか、まだ確信がないんですけども、あなたが生きているならば、あなたが生きていると期待して洗礼を受けました。で、その後ですね、その、まあ、前後ですけども、前後でありましたけども、まあ、試しでお祈りしたら神様聞いてくれるから、まあ、洗礼受ける前からちょっとこう試しでお祈りをしてます。で、誰にも言わないで、自分の心の中で神様との関係において約束をする。で、まあ、願うことも単純な私たち若い、ね、世代が願うことですけども、結構こう、実現する、祈りが聞かれると。で、まあ、そういうふうに考えます。まあ、実現するような祈りしてるから、それは聞かれるだろうと。で、ものすごい奇跡的なことは祈ってなかったので、こうしてほしい、ああしてほしい、こうなりたいとか、まあ、こういうふうに物事が進んでいったら、まあ、ほとんど、まあまあ、なっていくんでね。で、偶然でもだけなのと。祈らんでも偶然でなるんちゃうか、これはと。思いながらそういうふうに行く。で、ずっと考えて、振り返って見たときに、確率的に見たときに、偶然の確率をはるかに超えて、聞かれてるな、と思いました。ひょっとしたら、神様いるかもしれないな、と思いました。で、その時からさらに今度はですね、世の中の出来事を一つ一つ出来事をですね見てですね、神が愛ならあれはどういう意味ですか、神様が生きてるなら何ではここで悲惨な出来事があるんですか、神様が愛ならば全ての人を平等にしてるのしてなかったらダメでしょ、たまたま日本のようなね、恵まれた国に生まれた部屋で、食べるものにもこと書かない生活をまあできる、でもそういう状況じゃないところに生まれた人たちはどうなんだろう、生まれた時からその人の責任じゃなくて苦しんでいる、戦争の中に生まれた人やら、危難の中に困難の中に苦難の中に生まれた人は元からですね苦しむ中に出る、彼らが罪を犯したことじゃなくて彼らのこの自業自得ではなく自業自得じゃなくてそういうふうになっている、神が平和の神であり愛なる神であり平等な神ならばなぜこの貧富の差があってその苦しみの差があるんですかと尋ねました。で、それも祈りを兼ねて、で、そういうふうなことを聖書にぶつけていくときに、ある時から聖書の御言葉を通して自分にその答えが理解できるように理解できるなと言っています。まあ、極端に言いますとですね、祈りを捧げます。疑問を持って神様に祈りを捧げます。そしてしばらくしますと、聖書を読んで礼拝を出ているとか、そういうことをしているときに、その時に答えが出てくるんですね。答えが出てくるんですね。そしてある時、聖書の御言葉を通して、その自分の願い、問題を持っているその祈りに、答えが思い出されるんですね。で、これはなんとなく思い過ごしじゃないかなと。もうこんな都合のようにね、こんなふうに答えが聖書を通して与えられて、これは自分の思ってるだけ。人間の知恵というかね、記憶力の、まあ、知恵の賜物で分かっただけじゃないだろう。でもですね、ずっとその答えが聖書を通して、なぜ貧富の差があるか、それは聖書の中にこういう。なぜあの人が苦しんでいるか、テレビでなんで苦しむか、こういうふうな、聖書に書いてある通りの苦しみの中に、ね、自ら入ってはみるな。もう、明瞭にこれを通して、聖書を通して、これが理解できるんだ。で、それだけでは偶然であり、魂のあれかなと思います。ところがですね、全部それらの偶然の出来事の答えを全部一つの共通点があって、そしてそれは聖書に書いてある問題であり、そして解決の道は聖書に書いてあるイエス・キリストにそれがつながっていくんですね。で、聖書の中に神は愛というのが第一マネの2章16節にありますけども、その時に神の愛を持って、神様が愛であるというところで聖書を見て、そして問題を見るときに、神は愛であって、問題の中に苦しんでいるのは私たちの罪なんだ。自ら人間は 苦しみの人生を選んだ人間は愚かな人間であり、その愚かな人間を神は愛を持ってずっと天地創造の時からその愛を持ってそして見つめていてくださり、聖書が編集した時点でまたイエス・キリストの十字架の時点で神はその愛の手を差し伸べていらっしゃることが理解することができていたんですね。非常に長い間なんですけども、非常に疑い深く、そして聖書から逃げないで、神様の前から逃げないで、もうじっと自分の心と世の中と聖書を見つめた時に、ここにいる神は生きていらっしゃる、まあ生きて私に教えてくれる、語っていらっしゃるというのはそういうことなのかなと思いましたね。それで信仰というのが非常に強くなります。でも、もっと具体的にしてほしいのはですね、もっと具体的に神様はもっとあなたを知りたい。生きているならば、もっと具体的に神が生きているといういろんな印を私は知りたい。それから後、いろんなことがあるんですけども、まあ、一つ、不思議なことがあるとすれば、ですね、まあ、一つ面白いことがありますね。ずいぶん昔私は、選挙の働きの事務所で働いていました。でそこで働いた時に教会が鶴橋にある鶴橋の、東小橋の近くにありますビル の、それは地方福音大阪教会なんですけども、開拓した教会で私は執事をしていました。で新大阪の西長城の皆の方に事務所がありましてですね、そこで仕事をして、もうほとんど土日も休みもなく仕事をしていました。で執事をしてますから、小さな開拓教会ですから、水曜日の教会は司会者がありません、日曜日の司会者がありません。で毎回ですね、日曜日はもう備えて、時間に間に合っていくんですけども、水曜日の教会は非常に難しいんです。仕事してね、7時半に通話しに行くということはもう6時半頃からもう用意してなかったんですね。でも仕事がずっと疲れて、いつも疲れた状態で、もういつも遅刻ギリギリで行くようなことがよくありました。で、ある日ですね、今日はもう完全に遅刻やなというところを思ったんですね。今日もう完全に遅刻して、どうしようもない、もう連絡してもどうしようもない。もう遅刻で電話しようかな、もう遅刻して怒られるのはもう過去で行こうかなと思った時に、そうや、神様は生きていらっしゃるんだ。そしてこの生きていらっしゃる私の神様は時間と空間は関係ないと言っていらっしゃるから、その時に本当にね、非常に単純に、神様、あなたにとって、ね、私にとって1分はあなたにとって永遠の時間の長さがあるはずです。時間と空間ないんだから。なら、30分前でありましたけども、出発しました。これはもう間に合わないな、車で出発しました。で、最初からですね、神様、あなたに委ねます、この30分の間に、その、鶴橋まで、西中島、南方、7時ですから、もう、すごい渋滞してるから、絶対に行けないと思いますけども、いや、私は行けないけども、あなたは行かせてくれると思うね、行きますよ。と言って、神様、まずあなたにその、全て委ねます。右ですか左ですか、まず言うてください。だからすぐに思い出すね、右行けという感じの思い出す。で信号来て、この信号一つ目の信号左ですか、まっすぐですか、右ですか左ですか、とにかくなら、導かれていて、次の信号来て右ですか左ですか真ん中ですか、もうずっとそれ立派なしで、ずっと立派にして、この信号はこっち行くですか、このとにかくそれで行って7時、28分に会合に入ることができたんですね。人から言いましたら、もうそれはたまたまではないかと言われたそうなんですけども、それと同じような単純な神様との関係の神体験といいますかね、そういうことはいろいろあったんですね。もっと言えばですね、物が与えられたとかね、お金が与えられても、救われたという時はことがたくさんあるんですね。で、そういうような神体験というか、神様は生きて私の言ったことを横で聞いてはる。で、聞いて、必要ならばそれを実現させてくださるということが、もうそれからずっとですね、信仰生活すれば強くなってきましたね。そういうことは、まだ起こる。当初クリスチャンというのは ね、神様してください。でも私は神様がしてくれなかったら困るからこっちを考えます。そういう信仰生活しますよね。でも今私はある意味では例えばね、若い時こう考えます、クリスチャンはいいよね、あ、要するに牧師とか伝道師とかいうよね、24時間24時間中全部神様に委ねてるからいいよね。でも私は社会人クリスチャンでしたから、ある一時もね、社会とやっぱりね、信仰の世界と世の中とは違うんだ。神様が信じてるのはそうだけども、でもね、世の中の仕事をするときにはそれはそれにいかないですよ、神様って言うてたんです。でも 今またね、二足の悪いじゃないけども、教会しながらまた違う事業もしてますよね。世の中の人とも接点たくさん持ってますよね。でもね、全然ですね、今はですね、世の中の働きも神様を信じることによって、ね、それ信仰によってそれが出る、そっちの方も全部良くなるということを全然信じて疑って本当に批判でいけるんですね。だからクリスチャンでやらなきゃ事業してても、クリスチャンでやらなきゃ仕事しておっても、私たちもクリスチャンとして神様は私の信仰生活も祝福してくださり、私の職場の仕事も祝福してください。世の中の仕事においても神は力強く、もう奇跡として力を持って私の願いを聞いてくださると今信じることができているんですね。だから今日ですね、イースターの礼拝であります。イエス・キリストは復活しました。そして復活したキリストを私たちは日々体験しようと思ったら、私たちは、ね、体験することができる。クリスチャンとして強く信仰生活を歩むには、どうしてもこの神に体験、神が生きているということをしっかりとですね、私たちは体験しなければ、本当のクリスチャンとして人生をですね、歩むことはできない。それをですね、その礼拝、皆さんにいらっしゃった方々は、そういうことが必要なんだ。そういうことがあるんだ。で、実際に、キリストは生きているんだ、イエスは生きているんだということを体験していただきたい、そういうきっかけになればと思います。対する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。主は生きていらっしゃる復活をされたという礼拝であります。どうぞこれは考えられない、私たち人間の常識では考えられないことでありますけれども、しかしそれは純然たる事実として今日まで私たちの手にそれが伝えられていることを感謝します。どうぞ私たちはもっともっと私たちの目が開かれて、信仰の目が開かれてイエス・キリストを体験することができるように主を導いてください。私たちの生活の一部始終をご存知であり、一部始終に力強く勧誘したいと願っていらっしゃるイエス・キリストに私たちは出会うことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によって祝福しお祈りいたします。アーメン。